大
阪芸大がくらじポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの江頭光平と
岡紀恵と
広告コースの藤林大輔と
ゴールデン X3 期生 A 班メンバーです。よろしくお願いします。
なぜゴールデックス3期生 A 班メンバー全員がいるのかと申しますと、
はい
はい、
今回のこのお送りするポッドキャストがゴールデックス3期生 A 班による最後のポッドキャストとなります。なんで俺がおかしいって言わなきゃいけないんだよ。はい、さてゴールデックス3期生 A 班最後のポッドキャスト、
はい、
今回は本編の内容をご紹介することができます。よってそちらの模様は後ほどゆっくりお楽しみいただくとしまして、うん、その前に今回お送りした、
はいはい、
光と影の脚本が採用された藤林くん、
はい、
収録を終えた感想また仕上がり含めいかがでしたか。
いやねこれ
ねえじゃないよ、ね、
いや緊張はするよ。
最後だからね。
いやまあもう今回の脚本に関してはもうちょっと自己満足にちょっと偏っちゃうんじゃないかなってことで、まあ私
そんなことないよ。
フォローが入ってますよ後ろから。
いやまあ A班でまあ工場長って呼ばれてますよね。
はい。
でまあそれで最後になんか傷跡残せねえかなと思って。
今までこれでバカにされてきただけに
散々なんか清掃員なのキャラちゃんと自分で決めろなのもう最後しかないなと思って、
うん、
で思い切って出したんですけど出した後にあーでもやってしまったなとか思ってたん
で後悔してるんですか。
やってみたものの
厳しい。
でまあある日山野さんから電話いただいて、
はいはい、
いやあのお情けとかじゃなくてクオリティで俺は選ぶからって電話で言ってもらって、
うん、かっこいい。
で、でまあもう自分は喋り手コースじゃない広告コースで、
はい、
アナウンスコースと声優コースのこうの方に方にっていうかみんなに脇固めてもらって、
はい、
めっちゃ緊張してたんですけど。
してましたね。
強力な土台だったからねみんなね。
いやでもそれでもなんか頑張ろうとか普通に言ってもらって。
いや普通にって俺たちがそこで逆に分かってるよなとか言ったら逆に俺ら根性悪すぎるから。
いやでも本当に今回の脚本に関してはもう A 班最後ってことですっごいもうみんな絶対いろんな思いがあって書いて提出して、
まあ、その中からね
そんな中から
クオリティでね選ばれたっていう
選ばれたんで
とっても良かったよね。
良かった。
頑張らなきゃっていうか、
はい、
いや正直ね、
はい、
正直ねめっちゃ美味しい役やなってもう見てて
美味しかったですね。
だって過去になんか名前は伏せますけど、
うん、
バイト先でね田中俊之のガクラジっていう番組毎週土曜生放送でやってんすよって吹かしたやつがいたと。名前を言ってないそう言っていたっていう人がいたっていうのを聞いたから。でも今回のはもう藤林大輔のガクラジってわけじゃないですけどそう言っていいんじゃないかっていうぐらいもう美味しい役をね
主役でね
なんかもらってるなと思いました。
いやでもこれは本当皆さんに感謝です。
謙虚だな。
いやでもこれはほんまにあのセリフでもあったんですけど本当にありがとうございました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ええ話
はいというわけで我々ゴールデン X3 期生 A 班の最後の作品、
はい、
光と影この後じっくりお楽しみください。
はい、
はい
は
い、
それでは最後のポッドキャストのテーマトークへと参りましょう。今回お送りする企画は我々ゴールデン X3 期生 A 班の女性陣の一部はまさに野獣であり、片や男性陣の一部は家畜でありました。そのことを理由に蛇に睨まれたカエルたちは
うぜえなあいつと吐き、
その噂を耳にした蛇たちは 食っちゃうぞてめえと状況は悪化。収録やミーティングを重ねるにつれ互いの嫌煙化は増していき、時に修復できなくなるのではと危ぶまれる時期もありました。がしかし幾度の話に話幾度の話し合いにより結果
リスナーの皆さんに喜んでもらえる番組を作るために一丸となるんだ
という思いが個々の士気を高め、互い助け合い、新生ゴールデン X3 期生 A 班が誕生したわけであります。ですがぶっちゃけ男と女のやりは戻せたがって聞かれてしまったら、そんな簡単に仲良くなれるわけねえし、いやもう折っちゃった傷は不軽し、ざっくり言っちゃってるし、ということから今回お送りする企画はズバリ美女 VS 野獣、改め野獣 VS 家畜、男女対抗エピソードクイズを決行いたします。
でしたね。
やば。
言ってる言ってる。
今の聞いて分かってもらえるように野蛮人と紳士でもいいんじゃないかと思うんですけどね。
ひどい。はい。
それではルールを説明します、
はいはい、
これまで A 班が制作してきた本編およびポッドキャストの内容に関する情報を元に作成したクイズを男女チームそれぞれ3問ずつ出題します。クイズの難易度レベルは3つに分けられていて、初級、中級、上級となってます。先行出題するのが男性チーム、出題は私江頭が担当します。高校の出題する、女性チームの出題は岡さんに任せて、おります。
はい、
はい
はい、しっかり読みます。
こちら各回答は30秒のシンキングタイム中に、チーム内でまとめていただき、それぞれチームの代表者である、先ほど言いました、男性チーム私江頭、女性チームは岡さんから答えを発表していただきます、
はい、
その各問題の後にですね、その答えに関するエピソードをみんなで振り返ってトークしようかなと思っております。
はい、
最終的に正解数が多かったチームが勝利となります。敗者チームには罰ゲームとしてこの後盛大に取り行われるゴールデン X3 期生卒業パーティーにて勝者チームの接待に徹していただきます。
やれ
飲み物ついだりとか食べ物くだ、配ったりとか、はいはいはい、やれくだらん話の聞きでしたりとか後片付け増進して行ったりとか、
はい、
まあせっかくの楽しい卒業パーティーを嫌な思い出にはしないですけど、異性の接待をするので終わっちゃうっていう
な
っちゃうかもしれないですね。万が一、3問ずつ出題されて同点だった場合は、
はい、
延長戦にて勝敗を決定します。その時に出題される問題は、スタッフから出題されます。
はい、
まあ、引き分けというものはないんですよ。最後ですから決着つけていきましょう。
ほんまあいつら
家畜じゃないんだ俺だから。やばいやば
い、喧嘩する喧嘩する、クイズでクイズで喧嘩します。
はい、それでは野獣 VS 家畜男女対抗エピソードクイズ、早速始めてまいりましょう。まず第1回戦は、難度レベル初級、我々男性陣は森岡くんからの出題です。2014年5月17日放送対応のポッドキャスト最強のご飯のお供というトークテーマでフリートークを進行中、突然構成作家の山野さんから謎の青い封筒が。そこにあったのは、今からコンビニで俺が好きであろうおにぎりを買ってこいとの指令でした。そんな中、見事ベストオブチョイスに選ばれた方にはとうんぬんかんぬんありましたが、その時溝下くんが油で喉を潤せるとの理由で購入したおにぎりはどんなおにぎりだったでしょうか。
聞いた。
お考えいただく時間は30秒です。それでは参りましょう、シンキングタイムスタート。
さあ、
問題の振り返りの方をさせていただきます。
はい、お願いします。
2014年5月17日放送対応のポッドキャスト最強のご飯のお供というトークテーマでフリートークを進行中、突然構成作家の山田さんから謎の青い封筒が届きました。そこにあったのは、今からコンビニで俺が好きであろうおにぎりを買ってこいとの指令でした。そんな中、見事ベストオブチョイスに選ばれた方にはといろいろありましたけども、 その時に溝下くんが油で喉を潤せるとの理由で購入したおにぎりはどんなおにぎりだったでしょうか。
すごい今話し合ってます。
終了。さあお母さんに答えを皆さん大丈夫ですかね。
OK です。
さあまず第1回戦男性チームからの出題初級編。それでは女性チームを代表して岡さん、
はい、
お答えをどうぞ。
チャーハン。
正解です。まだ初級だから、まだ初級だから。
1問目やっぱここはちゃんと押さえとかないといけないとこなんで。よかったよかった。
まあなのでね、その油で喉を潤せるとの理由でチャーハンのおにぎりを買ってきた溝下くん。
言ってましたねこれ。
過去を振り返ってどういう心境ですか。
いやはい、溝下太郎です。
はい、
あの時選んだチャーハンおにぎりなんですけども、確かにその山野さんに対して、あの収録とかポッドキャストの時にね、中にずっと私たちを指導してくださってるんで、やっぱ喉がね乾くと思うんで、その時に油まみれのおにぎりを選んで、
ね、その
時と同じこと言ってくれる。
成長が見えねえ。
、はい、ね、言ったのは確かに覚えています。はい、
はい、なるほど
ね。じゃあ見事これ女子の正解ということで、
まあ、今のエピソードに補足して言うと A 班でやったポッドキャストで初めて青い封筒が来たと、そういう回でも
これが噂のっていう時ですね。はい、それでは野獣対家畜男女対抗エピソードクイズ第1回戦、続いては女性チームから男性チームへの出題です。出題、あ違う、すいません。難度レベルは同じく初級、
はい、
浜野さんからの問題です。浜野さん自身あまりバストがないことを理由に彼女がよく口にしていた自身が建国した架空の国の名前とは一体何。それではお考えいただく時間は30秒です。それでは参りましょう、シンギングタイムスタート。
何やこの問題、自分大好きか。
一応じゃあ問題を振り返りますね。
はい、お願いします。
浜野さん自身あまりバストがないことを理由に彼女がよく口にしていた自身が建国した架空の国の名前とは一体何ということで、はい、
自分大好きかみたいなクイズを考えましたね。
いやありましたね。
はい、
あもう考えまとまった感じですか。
いらなかったですね。シンキングタイム中に答え言いに来ましたね。
それでは終了ということでいいですか。まず第1回戦女性チームからの出題初級編、男性チームを代表して江頭くんお答えをどうぞ。
ナイチチ共和国。
正解です
。まあ僕も他のチームメイトから話を聞くまでもなく答え分かりましたね。
それじゃあまあ浜野さんよろしければ。
どういうこと浜野。ちょっと待って、顔見たら分かるってどういうことなんですか。
ひどくない。
関係ないでしょうに。ちょっと待ってください、はい、ナイチチ共和国ちょっと先日あれなんですよ、あの下着を測りに行ったらちょっと積み上げたものぶっ壊しちゃいまして、あのアルチチ共和国をこの度
まさか。
言ってやる、言ってやる。言ったんですけど65のイコップあったんですよ。
騙されてる。
男子が65とか言うと分かんない。はい、汚いクイズでした。さあ野獣対家畜男女対抗エピソードクイズ、続いて第2回戦男性チームから女性チームの、女性チームへの出題、はい、難易度レベルは中級です。
あ、上がりましたね。
クイズはこの後お送りする A 班出演制作の最終話にて最初で最後のスポットライトを浴びた工場長こと藤林くんからの問題です。工場長というニックネームの由来は謎に包まれたままですが、我々ゴールデン X3 期生のガクラジがスタートした直後、ディレクターの平野さんが藤林くんにつけたニックネームがあります。それは京都のホニャララでした。さあそのホニャララとは一体何だったでしょうか。
お考えいただく時間は30秒。それでは参りましょう。シンキングタイムスタート。
いや本当あだ名が多いですね。
あだ名多いですね僕だってこのクイズ見てちょっとびっくりしましたからね。クイズの方の振り返りをします。工場長というニックネームの由来は謎に包まれたままですが、我々ゴールデン X3 期生のガクラジがスタートした直後、ディレクターの平野さんが藤林くんにつけたニックネームがあります。それは京都のホニャララでした。さあそのホニャララとは一体何だったでしょうか。
わかりましたよ。
わかりましたよ。私すぐわかりましたしね。
とりあえず新曲タイムは終了しました。
はい。
さあ第2回戦男性チームからの出題中級編。それでは女性チームを代表して岡さん。
はい。
お答えをどうぞ。
若旦那。
正解です。このクイズ俺4
簡単でしたね。中級といえばね、工場長大好きやからみんなわかるよ。
確かいや結構
ちなみに、はい、ちなみに藤林くん、
はい、
どういう戦いきさつで若旦那に。
いやブースの外で平野さんと喋ってたら、
はいはい、
まあ、僕京都出身なんですけどなんかいきなり、いや京都の若旦那やなって言われて、
いきさつもなく急に
若旦那みたいじゃないとか言って
そう着物着てあ
げてそう、ね、あ着物が似合いそうだから、
ね、雰囲気とかで着けられたんですね。
はあなるほどですね。
いや結構難しいと思ったんですけどね
いきますよ。じゃあ野獣対家畜男女対抗エピソードクイズ第2回戦、続いて女性チームから男性チームへの出題と難度レベル中級はマスさんからの問題です。
はい。
2015年1月3日放送対応のポッドキャストで取り行われた我を奪われ
頑張ってくださいよ。
2015年1月3日放送対応のポッドキャストで取り行われた我を忘れて奪い合え新春ガクラジカルタの中で、その二重ハッとするほど美しいとの読み札を書いた人物およびそこに書かれてある美しい二重の持ち主とは一体誰。両方の人物をお答えください。お答えいただく時間30秒です。シンギングタイムスタート。
クイズの方振り返ってもらって大丈夫ですか。
2015年1月3日放送対応のポッドキャストで行われた我を忘れて奪い合い新春ガクラジカルタの中で、その二重ハッとするほど美しいとの読み札を書いた人物およびそこに書かれてある美しい二重の持ち主とは一体誰。両方の人物をお答えくださいということで、
はい、今男性チームから
答え出ましたか。
ちょっと待ってくださいね
あ今江頭君に伝えてるんですか。
見てもわからんけど
何か小渕君が書きましたね。
大丈夫ですよ。答えわかりましたね答えわかりましたよ。答えわかりましたよ。
あ絶対わかったんだ。
なんかちょっとその言い方嫌
いきます。それではお答えください。
書いたのはゆずりさん、書かれているのは五十嵐さん。
正解です
。はいはいはい、
はい、ハッとするほど美しいから
しょうがないよ。
まだいる。
いいの二人は美しいから。
それではマスさん、よければお話を
はい。いやクイズ考えようと思った時にね、まあなんかポッドキャストのやつ見てたんですよ、画像とか、はいはいはいはい、そうしたらねこれ誰やったかな
自分が疑問に思ったこと
を誰やったかなってなってまあ思い出せたわけですよ。そしたら五十嵐さんやって、
いやちょっとねこれちょっとあんまりこう公で言いたくないんですけど、
じゃあやめよう。
ち
ょ公で言いたくないのか言わなく
ていいんですよ。静かにして静かにして。ちょこれ本当にね言いづらいんですけどね、私の机じゃね、私の二重って作り物なんですよ。だからちょっとね、そしたらなんかまさかカルタにね書かれるっていう、う
ん、やっぱり二重を一番美しく作ってるのはねやっぱエリちゃんです、
ね。まあ、間違いないですね。私の元に来ていただければ皆さん二重にしますのでどうぞ来てください。どうもありがとうございました
エステティック五十嵐による、宣伝でございましたさあ野獣 VS 家畜男女対抗エピソードクイズ第3回戦、第3回戦ファイナルラウンド、今、男性チームの正解数が2、女性チームも2、
うん、おー並んでま ますよ。
実力は拮抗しております。
さて、女性チームへの最後の問題の出題、難易度レベル上級。男性チームからのラストクエスチョンは、この俺江頭浩平からの問題です。
うわ、なんだなんだ。
ちょっと待って、ちょっと待って、
ただいま問題を探しております。
これディレクターにも回られだし、ね、ちょっと待って、はいはいはい、読みますか、読みますか、読みますからね、
はい、
2014年11月8日放送の本編、マスさんが扮する戦隊ヒーロー好きのみゆきちゃんの好意を寄せるため、おバカな必殺技を編み出す2人のマヌケなストーリー、井上さん脚本の必殺技。この話の中で、少年 A を演じた小渕くんと少年 B を演じた私江頭浩平に対し、2人の特徴を最大限に引き出しつけられたニックネームとは一体何？両方の答えをお答えください。それではシンキングタイムは30秒となっております。シンキングタイムスタート。さてクイズの振り返りをします。2014年11月8日放送の本編、マスさん扮する戦隊ヒーロー好きのみゆきちゃんの好意を寄せるため、おバカな必殺技を生み出す2人のマヌケなストーリー、井上さん脚本の必殺技。このお話の中で少年 A を演じた小渕くんと少年 B を演じた私江頭浩平に対し、2人の特徴を最大限に引き出しつけられたニックネームとは一体何？両方の回答をお答えください。
本当すごい。
さあシンキングタイム終了。
はい、
はい、
さあ最終問題の第3回戦、
はい、
男性チームからの上級編の問題、女性チームを代表して岡さんお答えをどうぞ。
まず小渕くんがうすら眉毛で、江頭くんがメガネウマヅラです。
正解です。岡さん、岡さん、もう一度ちょっと回答の方言ってもらって大丈夫ですか。
はい、小渕くんがうすら眉毛、はい、江頭くんがメガネウマヅラ。
ちょっと僕の目を見てうすら、メガネウマヅラって言ってもらっていいですかね。
え、何ですか。メガネウマヅラ。
ありがとうございます。
なんか不快な気持ちになりましたね。勝ったのに。
役得
脚本書いた、井上なんですけど、
はい、
今江頭くんとっても気持ち悪かったんですけど。
知ってるよ。
私もです。
そうですね、これ考えた時にもともとはその相手で言い合ってもらおうっていうので、ほんまにこうね、江頭くんと大内くんに正面見てもらって言ってって言ったら、うすら眉毛とメガネウマヅラ出てきたんで、まあね、本人たちが思ってるっていう。
いや、このメガネウマヅラ僕本当に初めて言われました。俺人生で今まで生きてきてウマヅラと思ったこともなかったのに。
これでね、このセリフによってね、より面白くなったなっていう脚本だったと思ってます。
そうですね、だって収録日にこのニックネームのところだけ決めるっていうのが、そういうくだりがあったんでね。
写真見てもらったらね、ホームページ見て、またより面白いと
思う。そうですよ、
最後にまた画像で、
はい、
ありがとうございます。さあ、野獣対家畜、男女対抗エピソードクイズ第3回戦ファイナルラウンド、ただいま男性正解、すいません、男性が2つ正解してて、女性が3つとも正解しております、
はい、
のでこれで勝負が決まります。続いていきますよ。続いて男性チームへの出題、難度レベル上級編となる女性チームからのラストクエスチョンは、長尾さんからの問題です。2014年11月22日放送対応のポッドキャストにて、マスさんが泣く泣く決めたゴールデン X3 期生版関ジャニ8、さて誰がどのメンバーに選ばれたかを全て答えてください。それではシンキングタイムスタート。それではもう一度問題を振り返ります。2014年11月22日放送対応のポッドキャストにて、マスさんが泣く泣く決めたゴールデン X3 期生版関ジャニ8、さて誰がどのメンバーに選ばれたかを全て答えてください。 ということで7人とも答えていただく問題なんですけど、
これ女子チームの問題難しくないですか？
いやいやいや、
30秒しかないから
、ね、30秒で伝えきれないよ。
あ、でももう出揃って、
いや出揃わないですよ。
7人全部やけんね。
7人全部でしょ、うん、あだ名2つしかなかったんですから俺たちだって。
さあ覚えてるんでしょうか、果たして。男性チーム
もうダメだよ、もう時間足りねえよ。
いいですか、それでは女性チームから最後の出題である上級編、男性チームを代表して江頭くんお答えをどうぞ。
はい、下田くんが横山さん、横山くん、田中くんが錦戸くん、そして、私江頭が村上くん。答えはここまでしか出ませんでした。
ということは、ということは、え、いいんですか？
あ、ちょっとじゃあシンキングタイムを、
選ばれてない、
ちょっと俺選ばれて
ない、ちょっと時間が足りなかったっていうことかもしれないんで ね答えが出揃うまで一旦待ちましょう。
あいつおかしいだろ。
いや、このまま引き下があるわけにはいかないでしょ。だって
みんなちょっとわだかまりが残って、このなんか分かってるのにって思って終わっちゃう、
ね、そうです、
ちょっと気分は良くないですからね。
いや、まあだからといって答えられるかどうかは分かんないですけど、
僕も横で見ててドキドキです。自信がないです。
これは勝てるんじゃないかな、接待してもらえるんじゃないかな。もうマスさん切れ気味ですよ。泣く泣く決めたのにね、あの時絶対当てはめられないけど。
一応名前の表はここにありますよ。
ということで、それでは改めて
7人分、
はい、
回答言います、
はい、
安田くんが平野さん、ディレクターの平野さん、渋谷くんが、山野さん、構成作家の山野さん、うん、そして先ほども言いましたが、下田くんが横山くん、田中くんが錦戸くん、私江頭が村上くん、小渕くんが丸山くん、
小渕くんが
丸山くん。そして大倉くんが、B 班の、西山くんですかね。やりました。
回答で確かめたっしょ。
いえ、
これ並んじゃいましたよね。
並んじゃいましたね。
ということは、
とりあえずマスさん、改めて何か言うことありますか、その7人を今見て。
いや、こんな時間かかって出すもん。
だいぶ待ちましたからね今。
バスとして今日の卒業パーティーの二次会、マスジャニエイトで歌っていただきましょう。
二次会の罰ゲームは勝手に決められてしまった。というわけで、全ての出題が終わりました。それでは早速結果発表に移りたいと思います、
はい、
野獣 VS 家畜男女対抗エピソードクイズ、男性チーム正解数全問正解の3、女性チームの正解数全問正解の3。というわけで、これよりサドンデスを行います。さあ、テキパキいきますよ、はい、問題を出題してくれるのは構成作家の山野さん、はい、答えが分かった人はその場で挙手をしていただき、山野さんから指名があった方はその場で答えていただいて OK です。
はい、
はいはい、
ただ問題を最後まで聞かず、途中で答えが分かった人は、途中その時にも挙手をして答えていただいても OK です。はい、そして問題が知らされていない、出題した先ほどまで出題した江頭と岡もクイズに参加します。
はい、
正解が出た時点でクイズは終了となります。皆さん分かりましたか。
はい、
はい、では山野さん、よろしくお願いします。
怖いな。
お願いします。
ちょっと江頭もうちょい向こう行って、
はい、
はいはいはい、よいしょ、触るよマイク、いくよ。
はい、はい、
分かった、その時点で手挙げてください。
はい、はいはい、
2014年11月8日放送対応のポッドキャスト、ベストオブチョイス
おでん編にて、はいはいはい、昼食を取らず収録に臨んだ私構成作家の山野が今最も食べたいであろうおでんの具材とは一体何か、今すぐ下のコンビニで一人一品買ってきてくださいとの指令に、
はいはいはいはいはいは
いはいはいはい、ウインナー巻きをチョイスしてくれた五十嵐さん、はい、そして卵をチョイスしてくれた下田くんが見事ベストオブチョイスの座に輝きました。
はいはいはいはい、
そんなお二人に未だ実現はしていませんがベストオブチョイスに選ばれた商品として僕の知り合いが、
はいはいはい、
五十嵐さん早かった。
五十嵐です。スナフキンです。
そうスナフキンですが、お前が言ったのまんまと引っかかりよった。では収録やミーティングはもとより A 班ポッドキャストの伝説の企画リアルデートプランでも大変お世話になりました。ここ FM 大阪のお隣にある商業施設オーキャット5階レストラン街にあります。低価格で本場上海の旬を堪能できる中華料理のお店とは一体名前何、田中くん早かった、
惜しく言ったれ、
はい、田中です。上海タイム
正解。引っ掛け問題は引っかかる方が悪いよね。さあサドンデスのおかげで決着がつきました。男性チームの正解数が4、女性チーム正解数3、よって勝者は男性チームの皆さんです。おめでとうございます。やっぱり俺たちは野蛮人 VS 紳士だったんだよ。
生きて帰れると思うなよ。
というわけでこの後の送別会、女子チームの皆さんにはお約束通り我々男子チームへの接待罰ゲームが待っております。最高のおもてなしのほどよろしくお願いします。
おもてなすね意味深だなお前ら全員二重にしてやるからな
エステティック五十嵐さあというわけで大阪芸大学ラジゴールデン X3 期生 A 班がお届けしてまいりました、はい、最後のポッドキャスト、残念ながらそろそろお別れのお時間なんですが、ここでこの1年の総まとめを A 班メンバーを代表して岡さんにお願いしたいと思います。
緊張しますずっとこのことが頭にあったんで、もうずっと緊張してました今日
したためてきてるんですね
そうです、書いてきましたんで。
そうですね、書いてるのは読むんで、
しかもアナウンスコースですから。
やめてください、やめてください、最後の最後にやめてください
さあそれでは岡さんよろしくお願いします
はい。私はもともと学ラジゴールデン X 選考の抽選に外れてしまい、学ラジには参加できないはずでした。でも散々落ち込んだ後に偶然欠員が出て、最終的に私が参加できることになった時、大げさだと思われるかもしれませんが奇跡が起きたと思いました。そんな奇跡で始まったゴールデン X3 期生 A 班の学ラジ、最初はキャスト陣もオペ陣もガッチガチに緊張していましたが、気がつけばいつしか心地いい緊張感を楽しめるようになっていました。もちろんただ楽しいだけではありませんでした。キャストのオーディションで落とされる悔しさ、その悔しさに耐えきれずに流した涙、それを間近で見守る気持ち、選ばれたからこその戸惑い、オペの想像以上の難しさと責任感への驚き、自分のミスで伸びている収録を自分自身が決めて終わらせなければいけないプレッシャー、そして山野さんがリライトした自分の脚本が原型をとどめていなかった時の衝撃と少しのジェラシーなどなど、みんなそれぞれにいろんなものを味わって乗り越えてここまでやってきました。そんなゴールデン X3 期生 A 班の学ラジも今回で終わりです。未だに実感は湧いていません。なんとも不思議な気持ちです。4期生にバトンタッチするの嫌だな。 なんて思うのは少し大人げないかもしれませんが、こう思っているメンバーは私の他にもいるはずです。私の余白だらけのスケジュール帳を埋めてくれた学ラジミーティング、学ラジ収録の書き込み、誰かに週末の予定を聞かれた時に、今週、ああ今週は学ラジあるんだよねとさりげないかっけえことしてますアピールができること、これは1年間私の誇りでした、自信でした。支えてくださった素敵なスタッフ支えてくださった素敵なスタッフの皆さん、そして聞いてくださったリスナーの皆さんに A 班を代表して心からの感謝を、本当に本当にありがとうございました。これからもガクラジをよろしくお願いします。ガクラジゴールデン X3 期生 A 班代表岡喜恵。
すごい一気に最終回的な雰囲気に泣いてる人まで出てきちゃってね。
噛んじゃった
それだけ思いがこもってましたよ。よかったですよ。
詰まりましたね、胸がちょっと。
いや、終わる実感がないっていうのは、まあ、みんな多分あると思うんですけど、改めて4期生の多分放送される本編を来たら聞いたら一気にその実感が湧くんじゃないかなと思っております。岡、うん、さん、
はい、
ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。みんなありがとうございました。ありがとうございました。
いいメッセージでした。さあ、学ラジでは皆さんからのメッセージを受け付けています。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で学ラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルをセットにしてプレゼントです。はい、また学ラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。オンエア告知や収録裏話など、こちらも楽しい情報が満載です。ツイッター、フェイスブックともに学ラジのホームページのトップページにリンクバナーが貼ってありますので、そちらの方からチェックしてみてください。あの一つだけ言っておきますけど僕だけじゃないですからね、収録してるの。周りにみんないた状態で続けてますからね。すごい不安になっちゃうから、みんな黙っちゃうね。たくさんのメッセージ、書き込み、フォロー、
いいね
をお待ちしております。ホームページアドレスは fmosaka.net/学、すべて小文字で fmosaka.net/gaku です。
はい、
はい
はい、
というわけで我々ゴールデン X3 期生 A 班がお届けする大阪芸大学ラジはこれにて終了です。次回のポッドキャストはゴールデン X3 期生 B 班の最後の出演制作作品となります。
はい、はい、3期生最後なんで、
かっこよく締めちゃってください。
はい、
そして4月4日からは新生ゴールデン X4 期生の学ラジがスタートします。
はい、
はい、
私たちの初めての後輩でございます。
あ、そうですね、
頑張ってほしいです。
そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。ということで、
はい、
はいはい、40分近くに、お付き合いいただいた学ラジのポッドキャストでしたが、
対策ですね。
大阪芸大学ラジポッドキャスト、ここまでのお相手はせーの
ゴールデン X3 期生 A 班一郎でした。
大阪芸大
藤林大輔21歳、ついたあだ名は工場長。彼はゴールデン X3 期生 A 班メンバーの一員としてこの1年学ラジの制作に携わってきた。だがお世辞にも優れたタイプではなく、影のような存在だった。そんな彼がメンバーでもあるゴールデン X A 班制作の学ラジが今宵最終話を迎える。
失礼します。
学ラジショートストーリー、光と影。
それでは役員会議を始めます。藤林くん、前へ。
はい。
まず君が工場長になってからどんな脚本を書いたのか報告してください。
お手元の資料にある通り、夏の終わりに提案した夏の思い出、バレンタイン前に提案した届かぬ思い、他にも。
もういい、やむをえんな。少しは期待していたんだが。
ちなみにこれまでの脚本採用回数は？
ありません。
まったく、出演したとては疑惑止まり、最後までキャラクターも定まらなかったみたいですしな。藤林くん、残念だが君は今日でここを去ってもらう。
君、さっきから黙ったまんまだが、何か言い残すことはないのかね。
結果が全てです。辞表はここに置いておきます。ですが最後に一言だけよろしいでしょうか。
なんだね。
学ラジ楽しかったです。この1年間本当にありがとうございました。
藤林大輔、ついたあだ名は工場長。くしくも彼が作り上げた最初で最後の脚本を持って、我々ゴールデン X3 期生 A 班は学ラジの幕を閉じることとなった。そしてこの時、影の存在だった彼のもとにようやく一筋の光が差し込んだ。
脚本藤林大輔、出演制作大阪芸術大学放送学科ゴールデン X3 期生 A 班一同、大阪芸大学ラジ。この番組は夢の続きへ、大阪芸術大学グループの提供でお送りしました。